自然が生きる、人が輝く、交流の町胎内、新潟県胎内市、四方胎内、2026年3月1日号、ナンバー472をお届けします。主な内容、特集、お近くにある老人クラブを覗いてみませんか。リチウムイオン電池などを正しく処分しましょう。今月の表紙、市政20周年記念、平成17年9月1日合併、胎内市。お近くにある老人クラブを覗いてみませんか。表紙の写真が2枚。写真1、秋季グラウンドゴルフ大会、10月9日開催。緑の芝生のコースで、旗のついているホールポストに向け、ボールを打つプレイヤーと、クラブを手にそれを見守る3人のプレイヤー。写真に、芸能発表会、10月18日開催。淡いピンクのシャツと黒いズボンに、お揃いのピンクのスカーフという衣装で舞台に立ち、指揮者と共に合唱を披露する17名のコーラス隊。写真終わり。アプリでも四方胎内を配信しています。町色、町を好きになるアプリ、QR コードあり。お近くにある老人クラブを覗いてみませんか。老人クラブの仲間づくりで健康長寿を実現。近くに頼れる仲間がいると少しほっとする。こんなお悩みありますか。家にばかりいて退屈でつまらない。仕事を退職し、やりたいことや生きがいが見つからない。話し合える、一緒に楽しい時間を過ごす仲間が欲しい、など。ご存知ですか、老人クラブ。老人クラブとは、仲間づくりを通して生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動に取り組み、皆様の知識と経験を生かし、高齢になっても住み慣れた地域の仲間と共に生きがいのある毎日を過ごせるよう活動する自主的な組織です。胎内市の令和7年12月31日時点の65歳以上の人口は1万72人、高齢化率は 38.4% であり、高齢化が進む中で身近な地域で高齢者同士がつながり、お互いを支え合う老人クラブの存在はますます重要となります。全国では老人クラブの加入率が高いほど高齢者医療・介護費が低く、老人クラブの活動が健康長寿・介護予防につながるという調査結果があります。胎内市にはどこの地区にどれくらい老人クラブの組織があるの？胎内市老人クラブ連合会は21のクラブ組織と個人会員で構成されています。胎内市老人クラブ連合会では、会員約1000人の仲間が触れ合いながら楽しく活動していますが、残念ながら年々会員数は減少傾向にあります。胎内市老人クラブ連合会、単位クラブ名と地区を読みます。新栄町淡島会、各商会、西条副商会、赤川クラブ、羽黒クラブ、伏方会、以上中条地区6クラブ、木野と老人クラブ、大井で健康クラブ、八幡ことぶき会、高野老人クラブ、横道クラブ、菅田喜楽会、以上木野と地区6クラブ、炊事永寿会、時和会、以上、炊事地区2クラブ、黒川ことぶきクラブ、東北下江端老人クラブ、大見新四季の会、坪穴昭和会、鼓岡老人クラブ、堺クラブ、桑江クラブ、以上、黒川地区7クラブ、個人会員、令和7年12月末現在、何歳から老人クラブに入会できる？おおむね60歳以上の方ならどなたでも入会できます。常時活動に参加できない方でも大歓迎です。老人クラブに参加して仲間を増やし、活動量を増やして健康になりましょう。自分の地域には組織がない。組織に入るのはちょっと苦手。 お住まいの地域に老人クラブがない方や、クラブ組織に入るのはちょっと苦手な方には個人会員もありますので、いつでもご相談ください。どんな活動があるの？主な活動内容は、健康づくりのためのスポーツ活動や地域への奉仕活動、仲間と集まって楽しむ趣味の活動など、それぞれのクラブ組織で多彩な活動をしています。また、今まで培った知識や経験を生かす場もあり、高齢者のとても大切なコミュニティです。活動の様子をご紹介いたします。活動の様子、一部抜粋。この他にも各クラブなどで工夫を凝らした楽しい活動がたくさんあります。写真が6枚。写真1、クラブ間での交流会、ボッチャで新しい仲間が。畳敷きの室内で赤いボールと青いボールのチームでゲームを楽しんでいる様子。両チームが見つめる中、一人が青いボールを転がしています。写真2、シルバースポーツフェスティバル、元気いっぱい大切な仲間と力を合わせ、参加者全員がカゴの周りに集まり、下から球を投げ入れている様子。写真3、研修旅行、たくさん笑って楽しかった。見附イングリッシュガーデン入り口の看板の下で記念撮影、参加者全員が笑顔です。写真4、奉仕活動、仲間と一緒に楽しく地域貢献。道路脇でゴミ袋とトングを手に清掃活動を行っている様子。写真5、芸能発表会。待ちに待った年に一度の晴れ舞台。法被を着て頬かぶりをし、舞台で踊りを披露する様子。写真6、グラウンドゴルフ大会。いざ練習の成果を発揮。緑の芝生のコースで旗のついているホールポストに向けボールを打つプレイヤー。写真終わり。楽しんで笑って気持ちよく。老人クラブの活動は元気を維持する百薬の長。現在老人クラブでご活躍されている方からお話を聞いてみました。人と人のつながりを深めお互いを支え合う。前田健介さん、会員歴10年。私は少しでも地域の役に立ちたいという思いから老人クラブに入会しました。現在は炊事英寿会のピンクシルバーズというコーラス隊に所属し、22人の仲間たちと楽しく練習を重ねています。要望があれば施設などへ慰問に出向き、歌を通して交流することもあります。また老人クラブ連合会が年に一度開催する芸能発表会は、自分を含めクラブの皆さん全員が楽しみにしている行事で、晴れの舞台に立って日頃の練習の成果を披露しています。老人クラブに入会してよかったことは、いろいろな人とのつながりが生まれ、お互いに元気をもらえる関係が築けたことです。特にグラウンドゴルフでは他のクラブとの交流もあり、多くの人との出会いが広がりました。人間関係が希薄になりがちな今だからこそ、老人クラブの活動は人と人とのつながりを深める大切な場だと感じています。女性の元気を生かし、女性ならではの活動を大切に。小泉洋子さん、会員歴15年。私は地元である木の戸地区の皆さんと一緒に活動し、支え合いながら暮らせていけたらと思い、老人クラブに入会しました。木の戸老人クラブではカラオケや習字などの楽しい活動のほか、おっぽうじの草取りや清掃といった奉仕活動にも取り組んでいます。また活動する上で女性の元気が必要だと思い、女性部を立ち上げました。ものづくりを通して一人暮らしのお宅を訪問し、お元気ですかと声をかけながら作品を配布したり、女性ならではの温かみのある活動を大切にしながら、孤独や閉じこもりを防ぐ集いの場づくりを続けてきました。入会してよかったことは、助け合える大切な友達ができたことです。友達は宝であり、行事やさまざまな活動もみんなの協力やつながりがあってこそ成り立っています。これから入会を考えている方には、地域のためだけではなく、自分自身が元気で居続けるためにもいろいろな活動に参加し、 たくさんの人と顔を合わせることを大切にしてほしいと思います。現在老人クラブへ加入されている皆様へ、会員を増やし老人クラブが地域を支えるまちづくりに、大切な時間を一緒に笑って楽しく過ごせる仲間を増やしましょう。まずは誘うこと、日頃の地道な声掛けが大きな成果につながります。魅力ある老人クラブへ入会してもらえるよう、会員の皆様からもぜひ声掛けをお願いします。自助、共助、公助は災害時だけではない。上記3つのバランスが大切です。自助、自分たちでできることは自分たちでしよう。共助、仲間で助け合っていこう。公助、困った時は行政等と相談し一緒に考えよう。地域の福祉力を高めることが皆様の幸せづくりにつながっていきます。高齢期を心身ともに健康で安心してその人らしく生きていくために、老人クラブの活動や皆様の持っている知識や経験を生かし、支え支えられ安心して暮らせる共生社会をみんなで一緒に築いてみませんか。会員募集中。入会に関すること、相談、お問い合わせについては下記までいつでもお気軽にご連絡ください。直接地域の老人クラブへのお問い合わせも可能です。問い合わせ、胎内市西本町 11-11 ホットホット中条、胎内市社会福祉協議会内、胎内市老人クラブ連合会事務局、電話 0254-44-8682。 リチウムイオン電池などを正しく処分しましょう。リチウムイオン電池などの二次電池は繰り返し充電して使える利便性から多くの充電式家電に使用されていますが、処分方法を誤ると火災につながる恐れがあり非常に危険です。正しい処分方法を知り適切に取り扱いましょう。リチウムイオン電池等、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池、ニカド電池が使われている主な製品の一例、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、スマートフォン、ワイヤレスイヤホン、電動歯ブラシ、電動シェーバー、ロボット掃除機、ハンディファン、ゲーム機、このほか充電式のもの、電源コードや乾電池を使用しなくても動く製品はリチウムイオン電池等の充電池が使用されている可能性がありますので、適正に処分してください。リチウムイオン電池等の充電池や充電式家電は市役所などの一部公共施設で回収しています。図、公共施設へ持ち込む前にフローを確認してください。図の説明、はい、いいえに分かれる5つの流れがあります。スタートはすべて充電式の製品であるで始まります。流れに沿って説明していきます。1、充電式の製品である、いいえ、小型家電または不燃ごみで出してください。2、充電式の製品である、はい、特に異常はないが処分したい、はい、充電池は簡単に取り外しできますか、はい、電池を取り外して電池切れの状態にして持ち込んでください。3、充電式の製品である、はい、特に異常はないが処分したい、はい、充電池は簡単に取り外しできますか、いいえ、無理に取り外さず電池切れの状態にして持ち込んでください。4、充電式の製品である、はい、発熱する、発熱している、暖かいではなく熱い、はい、危険ですので使用を中止し衝撃等を与えないよう慎重に持ち込んでください。5、充電式の製品である、はい、膨張変形している、はい、危険ですので使用を中止し衝撃等を与えないよう慎重に持ち込んでください。中、充電式の製品は可燃ごみや不燃ごみで絶対に出さないでください。図終わり。公共施設へ持ち込む際のお願い、電池の金属端子部分にビニールテープ等を貼って絶縁してください。 電池や家電は可能な限り電池切れの状態にしてください。金属端子部分が露出していたり充電されたままの場合、ショートして発火する恐れがあります。全国的にゴミ処理場やゴミ収集車で火災が発生しています。全国の約 20% の市区町村でリチウムイオン電池に起因したと思われる火災事故が発生していると言われています。市ではこれまでにゴミ収集車内でリチウムイオン電池使用製品が原因と思われる発煙事故が発生したほか、千畑広域不燃物処理場においても発火・発煙事案が報告されています。発生件数は令和元年度以降増加傾向にあります。火災事故が発生したゴミの収集区分は不燃ゴミが約 70% と最も多いということが報告されています。このようにゴミ処理場やゴミ収集車で火災が発生すると、ゴミ処理場が使えずゴミを処理できなくなることやゴミの収集ができなくなります。また生活に影響を及ぼすだけでなく、ゴミ処理場の修繕等には多くの費用と時間を要するため、正しく分別して処分することで火災を未然に防ぐことが重要となります。リチウムイオン電池や充電式家電はゴミステーションに出せません。回収している公共施設、胎内市役所、黒川庁舎、胎内市図書館、ホットホット中条、ニコラク胎内、木の戸交流館、水事農村環境改善センター、安全性確保のため回収ボックスは設置していませんので、窓口職員に渡してください。 JBRC リサイクル協力店、JBRC リサイクル協力店では条件を満たすものを回収しています。ケーズ電機体内店、電話 43-2727、 ヤマダアウトレット体内店、電話 20-8488、 株式会社奥村商店、電話 43-2067、 電動工具用に限る。対象条件、1リサイクルマークがある、2破損膨張していない、3電池モバイルバッテリー本体、4 JBRC 会員企業制である。会員企業の確認はこちら QR コードあり、詳細は各リサイクル協力店にお問い合わせください。小型家電は拠点回収や宅配便回収を利用してリサイクルしましょう。回収されたリチウムイオン電池や充電式家電、その他の小型家電にはレアメタルといわれる地球上に存在量が少ない希少な金属や金、銀などの貴金属類が多く含まれています。リサイクル工場に運ばれると、それらのレアメタルや貴金属類が回収され、再び資源として再利用されます。日本で1年間に使用済みとなる小型家電は約65万トン、そのうち有用な金属は28万トン、金額にして年間約844億円分と言われています。小型家電には有用な金属が多く含まれています。不燃ごみとせず、公共施設の拠点回収やパソコンを含む場合、処分費が無料となる宅配回収をご利用ください。宅配便回収はこちら、リネットジャパンリサイクル株式会社、QR コードあり、問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1150、町の話題、ホームページの QR コードあり、インスタグラムの QR コードあり、4月上旬まで、一足早い春の訪れを感じてみませんか。胎内市は新潟県内有数のチューリップ生産地です。生産者の皆さんが長年培ってきた技術と丁寧な管理のもと、丹精込めてチューリップを育てています。その品質は高く評価され、新潟県夏季コンテスト、チューリップ切り花コンテストの部では毎年多くの生産者さんが上位賞を受賞しています。また毎年4月中旬から5月上旬頃まで開催されている胎内市チューリップフェスティバルでは、県外からも多くの方が訪れるほどにぎわいを見せています。 入学や就職など新たな門出を迎えるこの季節、チューリップは出会いや旅立ちへの思いを伝える花でもあります。そんな思いを感じていただくため、4月上旬頃まで市役所本庁舎、黒川庁舎のほか、中条駅、東西自由通路などにチューリップの切り花を展示しています。お立ち寄りの際にはぜひご鑑賞ください。12月22日黒川小学校第75回社会を明るくする運動作文コンテストで入賞。本コンテストは小中学生が日常生活をもとに犯罪・非行のない地域社会づくりなどについて考え理解を深めることを目的として実施されました。今回は県内203校から4318点の応募があり、黒川小学校6年の伊藤小弓さんが特別賞、新潟県厚生保護女性連盟会長賞を受賞しました。おめでとうございます。1月10日から12日千葉県南房総市第9回 CBS 少年軟式野球6年生選抜大会全国大会、1月10日から12日千葉県南房総市で開催された第9回 CBS 少年軟式野球6年生選抜大会全国大会に体内フレンズ、体内フレンズジュニアと黒川サンダースの6年生混合チームの17名が出場しました。市民の皆様からの温かい支援、応援、本当にありがとうございました。1月15日産業文化会館勉強会を開催しました。1月15日胎内市環境保全型農業推進協議会が新潟食料農業大学の上向井美沙先生を招いて勉強会を開催しました。同協議会は市内農家を構成員とする団体で、地球温暖化防止や生物多様性保全等といった環境保全効果の高い営農活動に取り組んでいるほか、毎年勉強会を開催し、技術向上に関する推進活動を行っています。1月25日、北法寺境内三重の塔の前、文化財防火デーに伴う防火訓練を実施。第72回文化財防火デーにちなみ、北法寺自衛消防隊、胎内市消防団、胎内消防署等が連携して、国指定重要文化財である北法寺三重の塔への放水を含む訓練を実施。隊員は雪が積もる厳しい寒さの中、非常時を想定しながら協力して迅速に行動しました。郷土の受け継がれてきた文化財を守る思いを新たにした一日でした。1月21日市役所交通安全活動に対し表彰されました。第66回交通安全国民運動中央大会が開催され、長年にわたり交通安全活動等に尽力された功労者や団体などに対する表彰が行われました。一般財団法人胎内市交通安全協会の平野会長が交通栄誉賞、緑十字勲章、交通安全功労者として、当協会が有料交通安全協会として表彰されました。1月23日木の戸中学校、地域の協力で靴箱を塗り替えました。木の戸中学校3年生が中条ロータリークラブの協力のもと生徒玄関の靴箱を塗り替えました。塗り方のコツを教わりながら3年間使ってきた靴箱を丁寧に塗装、手や顔、体操着にペンキをつけながらも初めての作業を楽しむ姿が見られました。2月3日市役所胎内ディアーズが市長を表敬訪問。胎内ディアーズの監査役であり NSG グループ常務取締役松村俊文さんと胎内ディアーズ代表取締役社長高橋さん、小川選手が2025年シーズンの報告のため市長を表敬訪問しました。昨シーズンの戦いを振り返りながらチームの現状や来季への思いを報告しました。 市長はねぎらいの言葉を送り、これからも市民とともに歩むチームとして頑張ってほしいとエールを送りました。2月5日産業文化会館胎内市有料工事等表彰式。この表彰式は市が発注した工事の良質な施工確保と市内業者の意欲向上を目的に行われています。受賞者代表は、受賞は現場に携わった皆様とのチームワークの賜物です。施工に際しては安全第一、品質確保、地域配慮を重視し丁寧に工程を進めました。今後も技術力向上と誠実な施工に努め、地域の信頼に応え続けますと挨拶しました。2月16日市役所黒川庁舎、胎内市立中学校統合に関する答申について、胎内市立中学校統合準備委員会の第4回目の会議が1月27日に開催され、その後教育委員会に対し答申がありました。統合方式は新設統合、設置場所は中条中学校とその周辺、校名は今後設置される予定の委員会で検討・選考することが適切との意見などが示されました。教育委員会はこの答申をもとに今後の統合計画を進める方針です。もっと見たいない、みんなに伝えたい胎内市の風景、写真募集中。応募はこちら QR コードあり。ある朝、月が見てた。朝の4時ごろ、雪が止み、雲が流れ、一時月が顔を見せました。投稿者リュウさん。写真の説明。雪をかぶった家屋の上の空が晴れ、出てきた月が周囲を明るく照らしています。写真終わり。男女共同参画情報 WITH ともに生きる。ご存知ですか、男女共同参画社会。皆さんは男女共同参画という言葉を聞いたことがありますか。聞いたことはあるけれどよくわからない、男女平等とどう違うのと感じている方も多いかもしれません。男女共同参画社会とは、男性だから女性だからといった考え方にとらわれることなく、性別にかかわらず一人一人の個性や考え方が尊重され、互いに認め合い支え合いながら自分らしく暮らしていける社会のことです。なぜ男女共同参画が必要なの。少子高齢化の進行や働き方、家族の形の変化など、私たちを取り巻く社会は大きく変化しています。こうした中で男性は仕事、女性は家庭といった性別による固定的な役割分担にとらわれていると、個人の可能性が十分に発揮されにくくなってしまいます。性別にかかわらず誰もが家庭、仕事、地域などさまざまな場面で力を発揮できる社会を作ることが、暮らしやすい街づくりにつながります。チェック。身近な疑問。男女共同参画の視点で日常を見てみると、あれ？と感じる身近な場面があるかもしれません。普段何気なく使っている言葉や思い込みについて一緒に考えてみましょう。どうして男性が育児をするとイクメンと言われるの。育児をしている男性に対してイクメンという言葉が使われることがあります。でも育児は本来性別に関係なく担うもの。男性が育児をすることが特別なことのように受け止められていないでしょうか。親が単身赴任中と聞いて父親だと思ったけど実際は違った。単身赴任をしているのは父親というイメージを持つ人も多いかもしれません。共働き世帯が増えている今、無意識のうちに役割を決めつけてしまっていないか振り返ってみることも大切です。男だから女だからとやりたいことや言いたいことを我慢した経験はありませんか。日常生活の中で当たり前になっている考え方に少し立ち止まって目を向けてみることも大切です。気づこうとする、決めつけない、対話を大切にすることを意識しながら、 男女の役割について改めて見つめ直し、男女共同参画について一緒に考えていきましょう。市民アンケート調査令和5年、男性は仕事、女性は家庭という考え方について、賛成 2.7%、どちらかといえば賛成 17.2%、どちらとも言えない 33.2%、どちらかといえば反対 24.2%、反対 20.7%、無回答 1.9%。市では社会の変化や全計画からの進捗状況、男女共同参画を取り巻く現状や課題等を踏まえた第4次胎内市男女共同参画プラン21を策定しています。詳細はこちら QR コードあり、引き続き私たち一人一人が持っている考え方やイメージにとらわれず、男女が共に個性や能力を発揮し生き生きと活用できる街、男女共同参画社会を目指していきます。問い合わせ総務課人権啓発係内線1316、低気圧高気圧と地上や上空の空気の流れ、大気が均質であると考えた場合、気圧の高いところ高気圧や気圧の低いところ低気圧ができるのはなぜでしょうか。高気圧では上空の空気が地上に降りてくる下降気流のために風圧で気圧が高くなり、低気圧では地上の空気が上空に上がっていく上昇気流のために気圧が低くなると考えるのはどうでしょうか。地上で高気圧から低気圧に向かって風が吹くことも説明できます。各地の気圧と等圧線の例。令和7年11月30日21時、私たちの頭の上には空気、大気があります。空気には重さがあるので、大気の状況に合った空気の重さ、気圧が働いています。気圧は時刻や場所によって違うので、ある時刻の気圧を海面の高さの気圧に換算して比べます。図はある時刻の地表気圧を地図に書いて、気圧の等しいところを滑らかな線、等圧線で結んだものです。これが天気図の元になります。等圧線は地図の等高線と似ていることがわかります。等高線では山の山頂のように、等圧線が周りより高いところがあります。この中心が高気圧です。逆に等圧線が周りより低いところがあります。この中心が低気圧です。図の説明。東北から関東、中部、山陰までの地図に等圧線が書かれています。ほぼ中央に高気圧の高という字があります。図終わり。天気図と気象衛星画像。令和7年11月27日9時。図左は等圧線、高気圧、低気圧などを記入して完成した天気図です。雲は空気中の水蒸気、無色透明気体が上昇気流の作用によって水滴、白色液体や氷晶、小さな氷の粒、白色固体になったものです。水滴や氷晶が成長したりくっついたりして大きくなると地上に向かって落下します。それが雨や雪です。低気圧の近くで雨が降ることと一致します。図右の気象衛星画像では雲が白く映ります。逆に下降気流があると水滴や氷晶は水蒸気になるので雲が消滅します。高気圧の近くがよく晴れることと一致します。気象衛星画像では黒くなります。図の説明。図左。日本列島を囲む等圧線、高気圧、低気圧を記入したもの。西に高気圧、東に低気圧があります。図右。日本列島周辺の気象衛星画像です。日本海側が白く、太平洋側が黒く映っています。図終わり。気象庁ホームページ、地理院地図、 国土地理院ホームページを利用。冬から春にかけて花粉と黄砂のシーズンになります。どちらも気象と関連する現象ですが、花粉飛散予測に関しては気象庁が民間予報会社花粉飛散予測実施事業者にデータを提供することで予報等を任せています。一方、黄砂は気象庁が解析し予想情報を公開しています。 QR コードの情報を参考にしてください。天気図や気象衛星画像から各地の天気や風の動きを想像しながら考えると分かりやすいと思います。黄砂情報の QR コードあり、花粉飛散予測実施事業者一覧の QR コードあり。問い合わせ、総務課防災対策室、内線1317。令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金。エネルギー食料品等の価格高騰の影響を受けている市民の皆さんの生活を支援します。事業費全体は8億8590万円、内訳国3億6433万1000円、県650万円、市1506万9000円。事業者に対する支援については事後掲載の予定です。個人に対する支援。1、物価高騰対策地域商品券。全市民へ地域商品券1冊5000円分を配布する。2、物価高騰対応住民税非課税世帯生活支援給付金。令和7年度住民税非課税世帯及び生活保護世帯に対し1世帯あたり3万円を支給する。3、物価高騰対応住民税所得割非課税世帯生活支援給付金。令和7年度住民税所得割非課税世帯均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり2万円を支給する。1,2,3 につき詳細は後ほど読みます。4、ひとり親家庭等応援手当。ひとり親世帯に対し1世帯あたりの基準額を1万円として対象児童18歳未満1人につき2万円を加算して支給する。司法2月1日号に掲載。子ども支援課子ども支援係。5、暖房費助成金。在宅の生活困窮者住民税非課税世帯生活保護世帯に対し当期間の暖房費の負担軽減を図るため1世帯あたり5000円を支給する。司法2月15日号に掲載。福祉介護課援護係。暖房費助成金を受け取った方の声。物価が高騰しているので少しでもいただけてありがたいです。暖房はエアコンを使用していますが冬場は電気代が高くなるので暖房費助成金の支給は助かります。灯油が高いので助かります。広報で助成を知り自分も対象でよかったです。冬場は暖房などでお金がかかるので助かります。支援1、地域商品券を全市民に配布します。手続き不要。市民の皆様へお一人1冊ずつの配布となりますが世帯主の方へ一括して送付いたしますのでご了承ください。送付は3月中旬ごろから順次行う予定です。券の内容。1冊あたり500円×10枚、地元券5枚、共通券5枚。対象の方、令和8年2月1日時点で胎内市に住民登録がある方。取扱店。送付する地域商品券に同封の取扱店舗一覧または市ホームページをご覧ください。問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1255。住民税非課税世帯等生活支援給付金を支給します。家計への影響が大きい世帯、住民税非課税世帯、住民税所得割非課税世帯に対し給付金を支給します。支援2、 物価高騰対応、住民税非課税世帯生活支援給付金、対象、基準日令和8年1月1日時点で胎内市に住民登録がある世帯、世帯全員が課税されている親族等の扶養を受けている場合は支給対象外です。世帯全員の令和7年度分の住民税が非課税の世帯、支給通知の送付、3月中旬から届いた通知の記載事項を確認し、必要に応じ返信を封筒により返送してください。支援3、物価高騰対応、住民税所得割非課税世帯生活支援給付金、対象、基準日令和8年1月1日時点で胎内市に住民登録がある世帯、世帯全員が課税されている親族等の扶養を受けている場合は支給対象外です。世帯全員が令和7年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯、支給通知の送付、4月上旬から届いた通知の記載事項を確認し、必要に応じ返信用封筒により返送してください。いずれも申請が必要な方、令和7年1月2日以降に転入した方が1人でもいる世帯は申請書による申請が必要です。市からの送付は行いません。申請書の提出期限は4月30日木曜日です。申請書は福祉介護課健康長寿推進係の窓口に用意してあります。市ホームページからダウンロードすることもできます。問い合わせ、胎内市非課税世帯等給付金コールセンター、電話 0120-504-019、 開設期間3月1日日曜日から5月31日日曜日まで、営業時間8時30分から20時、土曜日日曜日祝日を含む。給付金を語った不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。給付金の手続きについて、国や県、市町村などから ATM の操作を電話、ショートメッセージやメールでお願いすることはありません。洋上風力発電事業について最新の情報を随時お知らせします。1、ご報告。新潟県村上市及び胎内市沖における協議会第5回が開催されました。1月20日中条グランドホテル2階グランドホールにて決定協議会が開催されました。発電事業者による事業の進捗状況の説明のほか、基金などを通じた振興策の実施や洋上風力発電設備の設置に関する自治体間の協会について説明が行われました。この会議の中で委員の質問に対し、国として洋上風力発電事業の継続・完遂のための取り組みに関する説明があり、これに続けて井端市長は、国でも事業の意義を感じて進めており、事業者もしっかりと進めている、昨年9月には県知事や村上市長とともに国へ事業完遂を要望した、今後も地元の声を大切にしながら進めていきたいと述べました。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1362。2、ご案内。環境影響評価準備書の住民説明会。環境影響評価法に基づき、仮称新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業に係る環境影響評価準備書の住民説明会が行われます。この説明会は環境アセスメント環境影響評価制度において調査結果の概要や環境保全のための措置等について住民の皆様にお知らせするものです。時間、2026年3月28日土曜日15時から17時、場所、胎内市産業文化会館2階会議室、胎内市新和町2-5、 申し込み不要。事業者名、村上胎内洋上風力発電株式会社。事業名、仮称、新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業。対象区域、村上市及び胎内市沖合。問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151。事業者、村上胎内洋上風力発電株式会社。電話、070-2485-3531。担当、許認可チーム。令和8年、小中学校の卒業式、入学式の日程。中条小学校、卒業式3月24日火曜日午前9時25分から、入学式4月8日水曜日午前10時から。胎内小学校、卒業式3月24日火曜日午前9時40分から、入学式4月8日水曜日午前10時から。木之戸小学校、卒業式3月24日火曜日午前9時45分から、入学式4月8日水曜日午前9時55分から。炊事小学校、卒業式3月24日火曜日午前9時45分から、入学式4月8日水曜日午前10時から。黒川小学校、卒業式3月24日火曜日午前10時から、入学式4月8日水曜日午前10時から。中条中学校、卒業式3月6日金曜日午前9時10分から、入学式4月8日水曜日午後1時30分から。木之戸中学校、卒業式3月6日金曜日午前9時30分から、入学式4月8日水曜日午後1時30分から。炊事中学校、卒業式3月6日金曜日午前9時40分から、入学式4月8日水曜日午後1時30分から。黒川中学校、卒業式3月6日金曜日午前9時から、入学式4月8日水曜日午後2時から。問い合わせ、学校教育課庶務係、内線2317。令和7年度地域づくり発表会。事例発表では、主体的に地域活性化に向けた活動に取り組む市民団体などがそれぞれの活動内容等とその成果を発表します。講演会では、コミュニティでどのように話し合いを行い未来を描いていくかを中心に学びます。地域づくりに関わる多様な世代、団体や地域の方々の参加をお待ちしています。時、3月20日金曜日祝日午前9時30分から正午。ところ、産業文化会館。参加費無料。定員60人。申し込みが必要。申し込み方法、3月13日金曜日までに次のいずれかの方法により申し込みください。胎内市電子申請システム。申し込み用紙を持参、ファックスまたは郵送。申し込み用紙の記載事項を電話またはメールにより連絡。申し込み用紙は市ホームページからダウンロードできるほか、総合政策課に設置しています。胎内市電子申請システムはこちら、QR コードあり。事例発表。1、自分たちの手でこの地域をつなげていく。森遊び in 奥法寺。木之戸山桜復活の会副会長、難波博之氏。2、地域の輪を広げ、もっと住みよい町へ。胎内市合併振興基金活用事業補助金、自治会活動応援型、活用事例紹介。星の宮第一町内会会長、飯田勝氏。下高田自治会会長、渡辺忍氏。 3. 信頼を積み重ね地域とともに歩む地域おこし協力隊椎谷陽一氏。講演、全員参加のまちづくり、話し合いが未来を開く。 NPO 法人まちづくり学校チーフコーディネーター金子陽次氏。申し込み問い合わせ、総合政策課行革協同係内線1359、ファックス 43-2868、 メールアドレス gyoukaku@citynai.tainai.lg.jp。 市内高校大学の魅力をお届け、高校大学魅力通信ナンバー21。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。中条高校の魅力に迫る地域と育む学びと成長の舞台。山形県立小国高等学校と芋煮会。11月14日、小国高校の1年生20名が生徒間交流の一環として中条高校に来校し、本校1年生に山形県の郷土料理芋煮の作り方を教えてくれました。材料は里芋、牛肉、長ネギ、ごぼう、こんにゃく、しめじ。小国高校の生徒の指示を聞きながら楽しく調理、完成した熱々の芋煮をうまと言って頬張りました。小国製麺様よりカレー粉、うどんの差し入れもいただき、最後はカレーうどんで締め、おいしいものを食べながら楽しく生徒間交流をすることができました。中条高校地域アカデミー発表会開催。1月14日に産業文化会館において本校の探究学習の集大成である令和7年度中条高校地域アカデミー発表会を開催しました。校外から101名もの方々にご来場いただき、会場は終日熱気と感動に包まれました。オープニングでは半額太鼓保存会様より演奏、 NSG グループ会長池田博夢様より基調講演をいただきました。その後、学内選考を勝ち抜いた代表6チームが米粉の活用や防犯、イベントのさらなる魅力発信など、地域課題に向き合ったマイプロジェクトを堂々と発表しました。中条高校はこれからも地域の皆様と共に、未来を担う創造力と行動力を育み続けます。問い合わせ、新潟県立中条高等学校、電話 43-2047。胎内市地域おこし協力隊、地域おこし協力隊だより44、小川祐希隊員。胎内ディアーズと連携した地域活性化やスポーツ振興をミッションとした地域おこし協力隊の活動期間も残り1年を切り、着任してから瞬く間に過ぎた胎内市での充実した日々を改めて実感しております。さて、昨年の活動を振り返ると、2025年10月にはホームゲームを開催し、約500名の方に胎内ディアーズの試合を観覧いただきました。2年の活動の中で出会うことのできた飲食店の皆様にご協力いただき、事前準備から多くを相談させていただきながら、ホームゲームを作り上げていく日々も幸せな時間であったと感じています。また、授業でフラッグフットボールを体験してくれた築地小学校の子どもたちが観戦に来てくださり、タッチダウン後のスタンドウェーブへの参加や、さらにはテレビのインタビューにも笑顔で答えてくれたことがとても嬉しい出来事でした。そして、胎内ディアーズホームゲーム3回目にして、ようやく自分でもプレーする姿を皆さんにお見せすることができたのが何よりでした。怪我でリハビリが長く続いておりましたが、胎内市でプレーすることは自分の一つの目標でもあったので、実現できてほっとした瞬間でした。応援してくださった皆様や ご協力いただいた皆様の温かさや優しさに感謝ばかりです。まだまだ知らないことがたくさんです。残り8ヶ月、さまざまなつながりをさらに深め、自分も含め多くの方が胎内市を好きになってもらえるよう活動したいと思います。インタビュー、胎内市国民健康保険、健康奨励記念品の贈呈。胎内市国民健康保険では、市民の健康寿命の延伸を目的に、日頃の健康づくり活動の励みとしていただけるよう、健康診査を受診し、かつ1年間医療機関にかからなかった方を対象に、健康奨励記念品を贈呈しています。今年度は20名の方が該当されました。その中から8万の花野恵子さんに、日頃の健康づくりなどについてインタビューをしました。記念品は、体組成計や血圧計、非接触体温計などの健康家電等からお好きなものを選んでいただきました。質問1、日頃取り組んでいる健康づくりは？答え、美容カイロプラクティックのカイロプラクターとして働いており、職業柄健康に気を配る仕事になるので、運動、睡眠の環境、食事のバランスなどを日頃から意識して生活しています。質問2、質問1の取り組みを続けるコツは？答え、一つでも簡単でも良いので、できることからやっていくという点を意識しています。例えば、血糖値のことを考え、野菜などを意識的に摂る生活をします。その後、習慣づいてきたら、さらにもう一つできそうな取り組みを追加する。それを少しずつ増やしていくというように、習慣と積み重ねを意識しています。質問3、市の健康診査を受診したきっかけは？答え、胎内市からお便りを届けてくれるからです。私に限らず、日頃の仕事等で忙しくて検診を忘れそうになりそうな時期がありますが、案内を送っていただけることで、そろそろ受診しようという気持ちになれるし、忘れることもなくなるので助かっています。質問4、今後の健康づくりの目標は？答え、いつまでもきれいに元気に生きていたいですね。仕事の方も長く続けたいなと思っています。チェック、検診料金の助成を行っています。胎内市では疾病の早期発見、早期治療を目的として、検診料金の助成を行っています。市が行っている30歳以上の方対象の集団検診や胃がん検診は1200円、大腸がん検診は800円で受診することができます。また、国民健康保険に加入している35歳以上の方に、人間ドックの費用助成も行っており、費用の3分の2、最大25,670円を助成しています。問い合わせ、集団検診や各種がん検診について、健康づくり課元気応援係、電話 44-8680、人間ドックの費用助成について、市民生活課保険年金係、電話 43-6111、内線1149。
健康づくり課からのお知らせ。元気生きがいふれあい、保健福祉施設ホットホットな家常。3月ホットホット料理。日時3月13日金曜日、午前10時から午後1時。場所、ホットホット中城。参加費500円。定員10人。定員を超えた場合は初めての方優先。申し込み受付期間、3月2日月曜日から11日水曜日。申し込み、ホットホット中城。電話 44-8680。 持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物。献立、キノコ料理。たっぷり食べても安心な美味しいキノコをもっと美味しく。キノコオールスターズ炊き込みご飯。キノコ尽くしバーグ。キノコのカレーピクルス。胎内市子ども家庭センターです。気づくことが支えの始まり。 ヤングケアラーかもしれないあなた自身のことも大切に。ヤングケアラーとは、お手伝いとの違いが難しい部分もありますが、年齢にそぐわない内容や量のお手伝いを、家族のことだから、自分がやらなきゃという家族を思う気持ちを抱えながらお世話を続けている子供や若者のことを言います。子供自身やその家族がヤングケアラーであるということを認識していない。家庭内のことで周囲が気づきづらい。周囲が異変に気づいても家族の問題に対してどこまで介入すべきかがわからないなどの理由から、必要な支援につながっていないケースもあります。チェック1。ヤングケアラーかもしれないあなたへ。あなたがお世話をすることで家族は助けられています。もし勉強や遊びが思うようにできず、心や体がつらいなら、お世話の内容や時間を周りの大人と一緒に見直す必要があるかもしれません。一人で悩まず相談を。自分の気持ちを誰かに話すのはとても勇気がいることです。でも、話を聞いて寄り添ってくれる人は必ずいます。ヤングケアラーに関することは、胎内市子ども家庭センターにてお話を伺うことができます。これって相談していいのかなと思うことでも、いつでもご連絡ください。チェック2。周りの人ができること。家族の介護や兄弟のお世話などをすることが当たり前になり、自分自身のことは後回しになってしまう前に、周りの大人が気づき支えることが大切です。小さな気づきでも構いません。お気軽にご相談ください。胎内市子ども家庭センター。相談した方の秘密は固く守られます。健康づくり課子育て応援係。胎内市西本町11番11号。ホットホット中条。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日を除く。育児相談窓口、電話 44-8680。 児童虐待相談直通、電話 43-0304、 または児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189。 こちらは24時間つながります。電話、来所、訪問でのご相談に応じます。ここまでの申請問い合わせ、健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 グッピーヘルスケアアプリポイント交換抽選会のお知らせ。市では市民の皆様の健康づくりを応援するため、グッピーヘルスケアアプリの活用をお勧めしています。アプリでたまったポイントを使って応募しよう。素敵な景品が当たります。応募コース、2000ポイントコース、景品クオカード3000円分かける5本、500ポイントコース、特茶、青汁等健康関連商品、またはプレスポランニングレーン1ヶ月券など30本程度。運動しなきゃと思っている方、グッピーヘルスケア活用のすすめ。グッピーヘルスケアアプリをインストールして歩数の見える化をしませんか。ポイントを貯めて地域協力店やポイント交換抽選会で使用できます。健康づくり課ではアプリインストール等のサポート、アプリを使ったイベントを実施しています。利用は無料です。アプリダウンロードはこちら、QR コードあり。応募の流れ。1、応募期間。3月2日月曜日から13日金曜日。2、応募方法。1、健康づくり課窓口で申し込み用紙を記入し応募します。2、下の健康クイズに答えます。3、応募するコースを選択します。 4. 応募に必要なポイントと交換します。3. 抽選3月中旬。4. 当選発表3月下旬。当選者へはメールで連絡します。景品は健康づくり課窓口で交換となります。応募コース、2000ポイントまたは500ポイントどちらかお選びください。応募にはグッピーヘルスケアアプリで獲得したポイントが必要です。健康クイズ。クイズ1、生活習慣病のリスクを高める1日の飲酒量はビールに換算するとどれくらいでしょうか。1、男性250ミリリットル、女性125ミリリットル。2、男性1リットル、女性500ミリリットル。3、男性2リットル、女性1リットル。クイズ2、タバコを吸うとタバコ1本あたり寿命がどれくらい縮むと言われているでしょうか。1分、2、1日、3、20分。クイズ3、厚生労働省が定義する運動習慣がある人の基準として正しいものはどれでしょうか。1、週2回以上、1日30分以上、1年以上継続。2、毎日10分以上の軽い運動。3、週5回以上、毎日1時間以上の激しい運動。答えは健康づくりか窓口でポイント交換抽選会に申し込みされる際にお渡しします。ここまでの問い合わせ、健康づくりか元気応援係、内線2611、町の連絡帳。今号の注目は木の戸中学校の生徒玄関の靴箱を塗り替えている生徒2人が目印。写真、写真の説明。靴箱の前で中学校の体操着を着た2人が、右手にペイントローラーを持ち、ペンキがついた左手でピースをしています。写真終わり。催し、半額太鼓保存会、2026年演奏会。日頃の感謝の気持ちを込めて、見て、聞いて、感じて、楽しんでもらえるよう、迫力のある和太鼓演奏を披露します。お子様はもちろん、地域の皆様、お年寄りの方々、お友達などとお誘い合わせの上、温かい服装でぜひお越しください。日時、3月15日日曜日、午後2時から3時50分。会場、午後1時30分から。場所、サンビレッジ中条体育館。内容、ゲスト出演、よさこい中条和組、胎内市、樽吉会、樽太鼓、新潟市。料金無料。持ち物内履き。問い合わせ、半額太鼓保存会、花野。電話、090-7417-3698。中央公民館、電話、43-2001。あがきた地区認知症市民フォーラムのご案内。日時、3月21日土曜日、午後1時30分から2時40分。会場午後1時。場所、新田市市民文化会館大ホール。新田市中央町4丁目 11-7。対象、一般市民。特別講演1。内容、認知症の医療介護連携と新たな取り組み。講師、矢島隆二先生。総合リハビリテーションセンター緑病院副院長。特別講演2。内容、 阿賀北地区における医療連携について、講師滑川雅樹先生、県立柴田病院脳神経内科医師。ディスカッション、料金無料、申し込み不要。問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132。地元の水芭蕉が見ごろを迎えます。県の天然記念物である地元の水芭蕉群落の見ごろを迎えます。水芭蕉は高山性の植物で、通常5月から6月に開花しますが、地元地区は独根水が豊富に湧き、低地のため早く開花します。水芭蕉が終わると野漆が黄色く色づき、春の訪れを感じさせてくれます。周辺の池には県の絶滅危惧種のイバラトミヨも生息していますので、一緒にお楽しみください。開花状況は気温等により前後する可能性があります。市ホームページに水芭蕉の開花状況を随時更新しています。その他、駐車場10台、簡易トイレあり。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1252。水芭蕉の開花状況 QR コードあり。写真、写真の説明。胎内市地元阿座宇の木周辺の水芭蕉群落です。写真終わり。胎内市文化財保存活用地域計画認定記念講演会。今年度、胎内市文化財保存活用地域計画が文化庁により認定されました。それを記念し、胎内市の豊かな歴史文化遺産を映像や昔語りなどで紹介します。また、専門家からその魅力と生かし方について講演していただきます。日時、3月14日土曜日、午前10時から11時45分。場所、胎内市美術館。対象、どなたでも。講師、橋本博文氏、新潟大学名誉教授。昔語り茶釜の会。伊藤隆、障害学習科文化文化財係。料金無料。定員80人。当日受付先着順。その他、参加者にはユッキー半額チャンシールをプレゼント。申し込み問い合わせ、障害学習科文化文化財係、電話 47-3409。 文化財保存活用地域計画は文化財の保存と活用に関する総合的な計画です。個別に保存活用していた文化財を総合的・一体的に保存・活用し、地域社会全体で文化財を継承することを目指しています。写真、写真の説明。記念講演会のポスター。文化庁地域文化財総合活用推進事業、胎内市文化財保存活用地域計画認定記念講演会。地域の宝、歴史文化遺産を未来につなげよう。子どもも大人も文化財を守り、生かし、伝えるために。令和8年3月14日土曜日、午前10時から11時45分。会場9時30分。会場、胎内市美術館。胎内市下若谷、387-15。参加無料。申し込み不要。胎内市の豊かな歴史文化遺産を映像や昔語りなどを通して紹介するほか、専門家からその魅力と今後の生かし方について分かりやすく語っていただきます。タイムスケジュール。10時、開会挨拶。胎内市教育委員会教育長。 10時5分から10時20分、胎内市文化財保存活用地域計画の紹介。伊藤隆、胎内市障害学習課文化文化財係3時。10時20分から10時45分、昔語り公園、人籠山、尾方寺の猿、昔語り茶釜の会。10時45分から11時45分、記念公園、魅力ある胎内市の宝、歴史文化の活用について。橋本博文、新潟大学名誉教授、胎内市文化財保存活用地域計画策定委員会委員長。11時45分、閉会。主催問い合わせ、胎内市障害学習課文化文化財係。電話 0254-47-3409。 胎内市美術館、電話 0254-47-2288。 写真終わり。募集。令和7年度第2回胎内市環境審議会の開催について。市が行う地球温暖化対策事業、空き家対策、ゴミ減量に関する取り組みなど、市民の健全な生活環境の保全を目的とした施策を検証・検討するため、次の通り胎内市環境審議会を開催します。日時、3月3日火曜日午前10時から。場所、市役所本庁舎3階301会議室。議題、1、第2次環境基本計画中間見直し版の確認、2、令和7年度環境事業実績の報告、3、令和8年度環境事業計画の説明、4、第3次地球温暖化防止実行計画中間見直し版について、5、その他。定員3人程度。申し込み、傍聴は事前予約制となっていますので、3月2日月曜日までに電話かメールにてご連絡ください。申し込み先、問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1151。メールアドレス、 kankyou@city.tainai.lg.jp。 胎内市人権教育啓発推進委員、胎内市男女共同参画推進委員の募集。胎内市人権教育啓発推進委員、第3次人権教育啓発推進計画の進捗を管理し、市の人権教育啓発を推進してもらえる方。胎内市男女共同参画推進委員、第4次胎内市男女共同参画プラン21の進捗を管理し、市の男女共同参画を推進してもらえる方。定員、任期、各1人程度。4月1日から令和10年3月31日、2年、2年間で5回程度の会議を開催予定。報酬、委員報酬あり。会議出席1回につき5900円。応募資格、次の1から4のすべての資格を満たしている方。1、市内在住の満18歳以上の方。令和8年4月1日現在。2、平日の日中の会議に出席できる方。3、本市の付属機関等の委員を4以上兼ねていない方。4、国もしくは地方公共団体の議員または本市の常勤の職員でない方。申し込み方法、 3月19日木曜日筆着。応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、メール、ファックス、または持参により応募ください。応募用紙は市役所中央カウンターにあります。市ホームページからもダウンロードできます。必要事項を満たしている場合は、所定の応募用紙でなくても応募できます。応募者の個人情報は、選考以外の目的には使用しません。応募書類は返却しません。選考結果は応募者全員に通知します。申し込み問い合わせ。郵便番号 959-2693 胎内市新和町 2-10 胎内市役所総務課人権啓発係。内線1315-1316。ファクス 43-5502。 メールアドレス jinken@city.tainai.lg.jp。 統計調査員を募集しています。市では統計調査員として調査業務を理解と誠意を持って携わっていただける方を募集しています。統計調査は日本の未来を作るための大切な調査です。ぜひあなたの力を貸してください。統計調査とは、国勢調査や経済センサスなど統計法をもとに行う調査です。調査は5年に1度の周期で実施されるものが多く、世帯を対象とするものや事業所を対象とするものなどがあります。統計調査で得られた結果は国や地方公共団体が各種行政施策を企画・立案する上で重要な資料として利用されています。統計調査員とは、統計調査員は世帯や事業所といった調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や調査票の回収・点検といった統計調査の仕事の中でも基本的で重要な部分を受け持っています。調査員の身分については総務大臣や都道府県知事などから統計調査の都度任命される非常勤の公務員となります。調査員は統計法で秘密の保護が義務付けられています。守秘義務。調査上知り得たことや調査票の記入内容を他に漏らしたり、調査票を統計以外の目的に使用することは統計法により固く禁じられています。主な作業の流れ。1、市または県の説明会に出席し調査方法などを習得する。2、割り当てられた調査範囲を巡回し、地図や名簿などを作成する。3、調査対象の家や会社などを訪問し、調査内容などを説明し、調査票の記入を依頼する。4、後日約束した日時に調査対象を訪問し、調査票を回収する。5、回収した調査票について内容などをチェックする。6、市または県に調査票を提出する。募集の要件。市内に在住する20歳以上の方。責任を持って調査事務を遂行できる方。調査上知り得た秘密を保持できる方。税務、警察、選挙に直接関係のない方。暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない方。報酬。調査員には薄茶ではありますが報酬が支給されます。報酬額は調査の種類や受け持ち件数等により異なりますが、おおよそ1万円から5万円です。申し込み方法。統計調査員の登録を希望する方は、統計調査員希望者登録名簿及び 移行確認書に必要事項を記入の上、総合政策課広報情報推進係まで提出してください。用紙は総合政策課または市ホームページから入手できます。なお、以前申し込みされた方は再度提出していただく必要はありません。ホームページはこちら、 QR コードあり。その他、統計調査員に登録していただいた方には、今後各種統計調査が実施される際に、市から従事の依頼をさせていただきます。調査によって必要な調査員数や調査区等が異なるため、必ず依頼させていただくものとは限りませんので、あらかじめご了承ください。ここまでの申し込み先、問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1358、新潟県交通災害共済、年会費1人500円、インターネット加入の場合1人400円。交通災害共済は、交通事故により体に怪我をされた会員に対し、見舞い金を支給する制度です。見舞い金3万円から、入院通院7日から。令和8年度会員募集のお知らせ。令和8年度のお申し込みが始まっています。町内会等経由でのお申し込みのほか、金融機関や市役所でもお申し込みできますので、ぜひご加入ください。なお、今回からインターネット加入ができるようになりました。インターネット加入の場合、年会費は400円です。インターネット加入はこちら。新潟県交通災害共済ホームページ。アドレス https://ngtsogo.jp/koutu/QR コードあり。お問い合わせ、胎内市役所総務課庶務係、電話 0254-43-6111、 内線1328、チューリップフェスティバル2026、出展者募集、パフォーマンス団体募集。出展者募集、チューリップフェスティバルに出展してみませんか。期間、4月18日土曜日から5月4日月曜日祝日。場所、チューリップフェスティバル会場内、炊事2860番地。出展料、土日祝日一区画3000円、平日一区画500円。電気使用料、一日一口500円。その他、出店スペースに限りがあることから市内業者を優先します。開花状況により日程が変更になる場合があります。申し込み、3月19日木曜日午後5時まで。パフォーマンス団体募集、チューリップフェスティバルイベント広場でパフォーマンスを披露してみませんか。日時、4月25日土曜日午前10時から午後4時。場所、チューリップフェスティバルイベント広場、炊事2860番地。料金無料。その他、場所のみの提供です。音響設備等必要なものは各自で準備してください。詳しくはお問い合わせください。申し込み、4月10日金曜日午後5時まで。共通事項、申し込み先問い合わせ、農林水産課農村交流係、内線1275。市ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上提出してください。市ホームページアドレス koryu@city.tw tainai.lg.jp 窮母胎内高原ハウス株式会社従業員募集。胎内高原ハウス株式会社では従業員を募集します。対象内容など、職種事務員製造作業員、時給1050円から、採用人数若干名、採用開始要相談、提出書類履歴書、その他勤務条件等についてはお問い合わせください。申し込み先問い合わせ、胎内高原ハウス株式会社、宮久1096、電話48-0202。映画おばあちゃんの秘密完成披露上映会、竹下恵子さんらが出演し胎内市で撮影された映画の全国に先駆けての上映会です。日時3月20日金曜日祝日、午後1時30分開場、午後2時30分上映開始、上映後挨拶あり。場所産業文化会館多目的ホール。登壇者予定、島田アリス、長谷川玲奈胎内市観光大使、篠原正文、ひろみ HIROMI、 主題歌今関明義監督。チケットは発売中です。大人1500円、中学生以下1000円、当日300円増し、全席自由、クラウドファンディング返礼のご鑑賞も可能です。お問い合わせください。前売り券取扱い、窓口販売現金のみ、産業文化会館中条グランドホテル。ネット販売中条グランドホテルオンラインショップ、アドレス https://www.nakajo-gh.com/shopping/。 電話予約はお受けしません。ネット販売はチケット郵送の場合、枚数にかかわらず1回プラス300円加算されます。主催中条グランドホテル、おばあちゃんの秘密制作委員会。公演胎内市、新潟日報社、 BSN 新潟放送。問い合わせ中条グランドホテル池田、電話43-6060、メールアドレス order@nakajo-gh.com。 ボーイスカウト中条第一弾体験入隊参加者募集。体験参加者を募集します。見学もできます。日時3月22日日曜日午前9時から午後1時30分。集合場所、午前9時までに市役所駐車場に集合してください。対象、新年長から新小学5年生、保護者同伴。場所、内容、樽ヶ橋河川公園でゲームと軽い昼食作りを行います。詳細は電話でお問い合わせください。参加費無料、持ち物、飲み物、その他、天候に応じた服装でご参加ください。予定を変更する場合があります。申し込み、3月20日金曜日祝日まで。体験入隊活動日、年3回以外でも、毎月2回以上は活動しています。見学や体験を希望する方はご連絡ください。申し込み先問い合わせ、ボーイスカウト中条第一弾杉山、電話 43-4879 令和8年度定期救命講習会心肺蘇生法と AED の取り扱いを学びましょう。倒れた人に応急手当を行うことで救える命があります。講習会の日程等は下記の定期救命講習会予定表を参照してください。時、4月から令和9年3月。場所、胎内消防署、柴田消防本部、政労文書。対象、市内在住の方。講師、消防署員。受講料、無料。持ち物、筆記用具、飲み物。その他、再講習の方は前回のテキストを持参してください。申し込み、開催日の10日前までに申請書を提出。メール、ファックスも可。令和8年度定期救命講習会予定表。以下、日にち、会場、消防署名、講習名の順に読みます。なお、講習名については、普通救命講習1を1、普通救命講習2を2、普通救命講習3を3、上級救命講習を上級、救急入門コースを入門と読みます。4月、柴田なし、体内28日火曜日午後1、政労28日火曜日午後1、5月、柴田なし、体内11日月曜日午後1、21日木曜日午前3、午後1、政労11日月曜日午後1、21日木曜日午後1、6月柴田13日土曜日午後1、26日金曜日午前3、午後1、体内13日土曜日午後1、26日金曜日午前1、午後3、政労13日土曜日午後1、26日金曜日午後3、7月柴田6日月曜日午前1、午後3、17日金曜日午前1、午後3、体内6日月曜日午後1、17日金曜日午前1、午後3、政労6日月曜日午後3、17日金曜日午後1、8月18日火曜日柴田午前1、午後3、体内18日火曜日午後1、政労18日火曜日午後1、9月柴田1日火曜日午後1、26日土曜日午後1、体内1日火曜日午前1、午後3、26日土曜日午後1、政労1日火曜日午後1、26日土曜日午後1、10月柴田13日火曜日午前1、午後3、27日火曜日午前1、午後1、体内13日火曜日上級、27日火曜日午後1、政労13日火曜日午後1、27日火曜日午後1、11月柴田9日月曜日午前3、午後1、20日金曜日午前入門午後1、体内9日月曜日午後1、20日金曜日午後1、政労9日月曜日午後1、20日金曜日午後2、12月柴田22日火曜日午後1、体内 22日火曜日午前1午後3、聖老22日火曜日午後1、1月柴田13日水曜日午後1、23日土曜日午後1、体内13日水曜日午後1、23日土曜日午後1、聖老13日水曜日午後入門、23日土曜日午後1。2月柴田5日金曜日上級、18日木曜日午後1、体内5日金曜日午後1、18日木曜日午後入門、聖老5日金曜日午後1、18日木曜日午後3。3月柴田9日火曜日午後1、体内9日火曜日午後1、聖老9日火曜日午後1。講習の時間、普通救命講習1と3、2時間15分、9時30分から11時45分、13時30分から15時45分、普通救命講習2、3時間15分、13時30分から16時45分、上級救命講習7時間、9時から17時、救急入門コース45分、9時30分から10時15分、13時30分から14時15分、応急手当普及員講習、応急手当普及員再講習は直接警防課へお問い合わせください。問い合わせ、消防本部警防課、電話 22-9073、 ファックス 26-6690、 メールアドレス skeibouka@shibata-kouiki.jp。 初めての鶴細工、あけびのプレート作り。あけびの鶴を使用し、暮らしを彩るプレートを作ります。あけびはしなやかで柔らかく、初めての鶴細工にぴったりの素材です。手に馴染む質感を楽しみながら、時とともに風合いが深まる作品をあなたの手で編み上げてみませんか。日時、第1回3月13日金曜日、第2回3月14日土曜日、いずれも午後1時から4時、どちらも同じ内容です。場所、ニコラク体内、栗木の神殿 26-1。 対象、どなたでも。講師、 A の久美子、地域おこし協力隊。参加費1000円、各回先着5人、定員になり次第締め切り。申し込み、電話にてお申し込みください。申し込み期間、3月1日日曜日から10日火曜日。申し込み先、問い合わせ、総合政策課行革協同係、内線1357。第2土曜日は畑に行こうデイ、参加者募集。じゃがいも十勝小金10株、さつまいも紅はるか20株を基本とした畑作体験をしてみませんか。一緒に植えて収穫を楽しみましょう。その他、人参、大根、ピーナッツなどの収穫体験も可能ですよ。赤い羽共同募金助成事業。日時、4月11日土曜日、5月9日土曜日、いずれも午後1時30分から3時。第3回目以降は毎月第2土曜日、雨天順延。集合場所、山王集落開発センター。 対象、どなたでも、親子、友人との参加大歓迎。講師、水沢正明氏。参納、水政園芸。参加費7000円、年間。定員10人。持ち物、軍手、長靴、飲み物。申し込み、3月15日日曜日まで。申し込み先、問い合わせ。希望の会、浮須。電話、080-3758-3855。ピアノ教室、桜の会、会員募集。初心者、経験者、どなたも大歓迎。楽しみながらピアノを弾いてみませんか？日時、毎週火曜日、午前10時から11時。場所、中央公民館大集会室。料金1万円10回分。申し込み先問い合わせ。中央公民館電話 43-2001。 体内桜ウォーク参加者募集。春のウォーキングイベント体内桜ウォークの参加者を募集します。春の陽気を感じながらゆっくりウォーキングしませんか？ゴール後には特製春のスイーツをご用意しております。ご家族、ご友人などお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。日時、4月12日日曜日受付開始、午前9時から。場所、プレスポ体内周辺。参加費、一般200円、小学生100円、小学生未満無料。定員200人。定員になり次第締め切り。持ち物、飲み物、帽子、タオルなど必要に応じて各自ご用意ください。申し込み、4月6日月曜日までに参加申し込み書に必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係黒川庁舎またはプレスポ体内まで参加費を添えて申し込みください。申し込み書は市ホームページからダウンロードできるほか、スポーツ振興係、プレスポ体内に設置しています。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408、植樹活動などを支援します。市では緑の募金を活用して、地域の植樹活動などを行う団体の経費のうち、植樹のための地ごしらえ経費や苗木の購入費、肥料代、果樹や草花は対象外など、1団体最大30万円まで助成します。対象、ボランティア団体、地域住民で組織する団体、法人企業などで構成される緑化団体、学校など、個人での申し込みはできません。植樹対象地、公共施設、社会福祉施設、学校施設、里山など、一般に開放され、地域住民が広く利用する場所。詳しくはお問い合わせください。申し込み、3月24日火曜日まで。予算額に達し次第終了。申し込み先問い合わせ、農林水産課農林整備係、内線1274、胎内市合同企業説明会参加企業を募集します。胎内市合同企業説明会へ参加を希望する企業を募集します。 UIJ ターン希望者や求職者と市内企業とのマッチング機会の創出を図ります。開催内容や参加条件等の詳細については、市ホームページを参照ください。日時、6月3日水曜日、午後0時30分開場。場所、中条高校体育館。対象、参加者、大学、短期大学、専門学校、高等学校の学生など広く募集します。出店料無料。定員、 企業数30社、応募多数の場合は抽選にて決定。申し込み4月15日水曜日午後5時15分まで。その他、当説明会は令和8年度事業のため体内市議会での議決後に実施するものです。申し込み先問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1254、海を愛し海を守る、海上保安官募集。海上保安庁では海上保安学校学生特別及び海上保安官採用試験を実施します。海上保安学校学生特別、対象受験資格、高校または中等教育学校を卒業してから13年未満の方、9月までに高校または中等教育学校を卒業する見込みの方、高等専門学校の第3学年の課程を修了してから13年未満の方。試験の程度、高等学校卒業程度。受付期間、3月2日月曜日から23日月曜日。第1次試験日、5月10日日曜日。第2次試験日、6月3日水曜日から24日水曜日のうち1日。海上保安官、対象受験資格、平成8年4月2日以降生まれの大卒の方、または令和9年3月までに卒業見込みの方。試験の程度、大学卒業程度。受付期間、3月23日月曜日まで。第1次試験日、5月24日日曜日。第2次試験日、7月7日火曜日から14日火曜日のうち1日。申し込み、人事院ホームページ、国家公務員試験採用情報ナビのサイトにアクセスし、受験申し込み専用ページから説明に従って申し込みをしてください。詳しくは人事院のホームページをご覧ください。問い合わせ、第9管区海上保安本部総務部人事課、電話 0120-444-576。 第9管区のホームページはこちら、 QR コードあり。下越総合健康開発センター体操教室、令和8年度受講者募集。ストレッチ、リズム運動、筋力トレーニングなどの健康体操を主に健康の維持増進を図ることを目的とした体操教室です。期間、4月から令和9年3月。場所、下越総合健康開発センター、柴田市本町 4-16-83。 対象、全教室74歳までの方。その他、医師から運動制限を受けている方はご遠慮ください。いずれのコースも年会費には保険料が含まれています。申し込み、3月10日火曜日から17日火曜日、日曜日は除くの平日午後1時30分から4時30分、または土曜日午前9時から正午にセンター2階事務室でお申し込みください。定員になり次第終了です。1、平日午前コース、全40回程度、時間午前9時30分から11時。以下、教室名、対象、曜日、年会費、定員の順に読みます。スマイルライフ、70歳から74歳の方、月曜日17,400円、10人。ダイエットアップ、脂肪を減らしたい方、火曜日19,600円、5人。ボディシェイプ、しっかり運動したい方、水曜日 19,605人。ヘルシーサポート軽い運動をしたい方、木曜日19,605人。ヘルシーアップ基礎体力をつけたい方、金曜日19,605人。なお、月曜日のスマイルライフ教室は1035回程度となります。丸2、平日午後コース1032回程度、時間午前1時30分から3時。以下、教室名、対象、曜日、年会費、定員の順に読みます。ビギナーズ、基礎体力をつけたい方、月曜日14,100円、10人。グッドラク、初心者の方、金曜日14,100円、10人。丸三、土曜コース全12回程度、時間午前9時30分から11時30分。教室名、ノルディックウォーキング、対象、5キロから6キロを歩ける方。曜日、4月から9月の土曜日、月2から3回。年会費6,500円。定員25人。県の美館3月の予定。以下、内容、日程、時間の順に読みます。足湯でフットケア。毎週月曜日から金曜日、10時から15時。弁当配達ボランティア活動。毎週月曜日から金曜日、13時30分から15時30分。通いの場、体操。毎週火曜日、10時から11時30分。カラオケ。毎週火曜日、木曜日、13時から15時。脳活、脳トレ。5日木曜日、10時から11時。脳活、習字。12日木曜日、10時から11時。脳活、音楽リクレーション。19日木曜日、10時から11時。竹島塾、26日木曜日、9時30分から11時30分。チューリップ県の美ルーム、TKR、県の美館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題の提供と気軽に相談できる居場所を毎月開設します。3月は薬剤師さんに学ぶ正しい薬の知識です。11日水曜日、10時から11時30分介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。毎週金曜日、10時から14時30分予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館旧竹島小学校裏、電話 28-7983、 開館時間午前9時から午後4時、休館日土曜日、日曜日、祝日。NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー17。ディアーズ式トレーニング、働く男性向け中級編。内容、日常生活からできる姿勢改善、基礎となる体幹トレーニング、選手も倒れる短時間でできるハードトレーニング体験。日時、3月22日日曜日、午前10時から11時30分。場所、プレスポ体内アリーナ。持ち物、内履き。講師、小川祐樹氏。選手兼地域おこし協力隊。参加費500円、保険料込み。定員20人。春一番グラウンドゴルフ大会、2026年初の大会です。近隣市町村のグラウンドゴルフ愛好者が大集合。クラブに所属していない方でも参加できます。 みんなでグラウンドゴルフを楽しみましょう。日時、4月14日火曜日、受付午前8時45分から。予備日、4月17日金曜日。場所、総合グラウンド陸上競技場、野球場。対象、どなたでも。参加費、会員700円、非会員1000円。申し込み、3月19日木曜日までに、プレスポ体内窓口に設置の申し込み書に記入の上、参加費を添えてお申し込みください。申し込み先問い合わせ、NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、プレスポ体内、電話 43-0003、受付午前9時から午後5時、ホームページはこちら、QR コードあり。スポーツ。第43回あがきたインドアソフトテニス大会結果。1月18日にプレスポ体内であがきたインドアソフトテニス大会が行われました。男子一部1位、松井誠伊藤誠也ペア、フリースタイルドリームエース。2位、金田忠人加藤雄太郎ペア、中条クラブ。3位、今井穂高桐生空ペア、魚沼クラブ中条クラブ。3位、加藤聡川内亮太ペア、中条クラブ。男子2部45歳以上、1位、小川博之今井則明ペア、魚沼クラブ。男子3部60歳以上、1位、高橋啓二、五十嵐隆ペア、新潟百歳会。女子一部、1位、高崎さやか、花野ひまりペア、中条クラブ、村上高校。お知らせ、住宅の耐震化について。市では、木造住宅の耐震化を促進するため、一部地域に耐震化に関するチラシを配布しています。チラシをご覧になり、耐震化について気になった方はもちろん、まだ検討されたことのない方も、この機会にお住まいの耐震化について一度考えてみませんか。これらに関する相談なども随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、地域整備課都市計画建築係、内線1213、芝橋地域ふれあいセンターの廃止について。平成23年より旧芝橋小学校校舎を芝橋地域ふれあいセンターとして管理していましたが、老朽化や指定管理期間の満了を迎えることから、本年度をもってセンターを廃止することとなりました。問い合わせ、障害学習課文化文化財係、電話47-3409。3月25日水曜日からロレンス号予約センターの電話番号が変わります。3月25日水曜日からロレンス号予約センターの電話番号が次の通り変わります。3月24日火曜日までは電話 050-1809-4477、3月25日水曜日以降は、この電話番号では予約をお受けすることができません。3月25日水曜日からは、電話 0254-44-7777、必ずこの電話番号へおかけくださいますようお願いします。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363。農業振興に関する意見書を市長に提出。1月29日、農業委員会が農業の振興と発展を図るため、胎内市農業振興の発展及び農地等利用最適化の推進施策に関する意見書を提出しました。意見書の主な内容、農業政策について、 遊休農地対策について、鳥獣害対策について。意見書の内容は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1230。写真、写真の説明。前列左から松村光一会長、市長。後列左から農業委員会意見書策定委員、志田俊之委員、三宅俊治委員、中山学委員、井上雅彦委員、長谷川隆弘委員、本間博史委員、片野俊彦委員の集合写真です。写真終わり。水道の開閉線の連絡はお早めに。水道の使用開始・中止の連絡はお早めに。毎年3月・4月は引っ越し等による水道の使用開始・中止の受付が大変混み合います。転居先と引っ越し日が決まりましたら、電話または市ホームページから電子申請等により、開閉線をする日の3日前までにご連絡をお願いします。電子申請はこちら、QR コードあり。こんな時はお知らせください。長期間水道を使用しない時、長期の出張や旅行または空き家など、水道の用途が変わった時、事業の開始、変更や廃止、水道の使用者の名義が変わった時、上下水道課からの郵便物、納付書などの送り先が変わる時、建物を解体する時、水道の休止及び撤去工事が必要になるため、問い合わせ、上下水道課お客様係、電話 43-2394、胎内市ホームページに広告を掲載しませんか？市ホームページにバナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか？広告掲載料、市内に事業所が所在する場合、月額1枠3000円。市外、新潟県内に事業所が所在する場合、1枠月額5000円。新潟県外に所在する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ縦56ピクセル×横224ピクセル、データ容量20キロバイト以下、形式、JIF、透過JIF付加、JPEG、PING、申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み先問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。ホームページはこちら、QR コードあり。令和8年度、病児保育施設の利用登録受付を開始します。中条中央病院敷地内の病児・病後児保育室、中条中央病院どんぐり園では、就労などで病気中または病気回復期のお子様を家庭で保育できない場合にお預かりしています。開園時間、午前8時30分から午後5時30分、土曜日、日曜日、祝日は除く。登録受付、3月2日月曜日から。利用にあたり事前に登録が必要です。利用登録は年度ごとに行う必要があります。印鑑、シャチハタ等は不可、及び母子健康手帳を持参の上、早めの手続きをお願いします。申し込み先問い合わせ、子ども支援課子ども支援係、内線1264。塩の湯温泉全館休館のお知らせ。施設内の一部照明の LED 化工事のため、次の日程で全館休館します。お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 休館期間、3月10日火曜日から12日木曜日。問い合わせ、塩の湯温泉。電話、45-3325。良い本50冊読書運動認定証を差し上げます。図書館では、良い本50冊読書運動として、市図書館または市区公民館図書室で本を借りて50冊読み終えたお子様、1冊目の黄色のスタンプ帳が終了した方に認定証を差し上げています。当てはまる人は図書館または地区公民館窓口へお申し出ください。受付期間、3月1日日曜日から31日火曜日まで。各施設の休館日を除く。認定証お渡し開始日、4月7日火曜日から。問い合わせ、胎内市図書館。電話、43-3700。お詫びと訂正。司法2月15日号、町の連絡帳内の記事で誤りがありました。3ページ、環境影響評価準備書の縦覧の問い合わせ先電話番号に誤りがありました。正しくは次の通りです。誤り、問い合わせ電話番号、070-2428-3531。担当許認可チーム。正しくは問い合わせ電話番号070-2485-3531。担当許認可チーム。お詫びして訂正いたします。2月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。消費生活相談の特集、興味深く読みました。通販をよく利用しますので、まずトラブルになったら相談が大切と思います。泣き寝入りしないためにも。県内の特殊詐欺被害が増加していることを知ったので、十分に気をつけたいと思いました。劇団キーツケレンスの特殊詐欺被害防止を題材にした寸劇を見てみたいと思いました。軽自動車税は4月1日時点の所有者・使用者に課税されます。所有者の変更や廃車には届出が必要です。届出がないと4月1日時点での所有者へ課税となります。変更後15日以内、廃車後30日以内に届出てください。なお、車種によって届出先が異なりますのでご注意ください。車種、原付等、小型特殊自動車、コンバイン、トラクター、田植え機、フォークリフト、ホイールローダーなど、届出先等、税務課資産税係、黒川庁舎市民サービス窓口、名義変更、譲渡証明書が必要、廃車、ナンバープレートが必要、一時的に使用しない場合は廃車できませんのでご注意ください。車種、軽二輪 125cc 超、二輪小型自動車 250cc 超、届出先等、北陸信越運輸局新潟運輸支局、電話 050-5540-2040。 車種、軽自動車、三輪、四輪、届出先等、軽自動車検査協会新潟所管事務所、電話 050-3816-1850。 市役所以外での手続きの必要書類等は届出先へ確認をお願いします。公道を走らない原付等小型特殊自動車の廃車受付について、所有したまま公道を走らない、乗らない、故障した、稼働する等の理由で廃車手続き、ナンバー返納はできません。廃車できるのは車両を廃棄・譲渡した場合等、所有権が喪失もしくは車両が胎内市から転出した時です。すでに廃棄・譲渡された場合や直近で廃棄・譲渡等が予定の場合に廃車できます。予定が不明確な場合は廃車できません。原付等小型特殊自動車は 道路運送車両法に一時抹消が定められていません。原付等小型特殊自動車のナンバーは軽自動車税が適切に課税されていることを表すものであって、走行のための標識ではありません。問い合わせ、税務課資産税係、内線1123-1124、胎内市有料工事等表彰。令和6年度中に完成し、特に有料であった工事について、有料工事施工業者、有料技術者の表彰を行いました。受賞者及び工事名等、入札広告順、継承略、役職、名称は表彰時点。以下、工事請負業者名、工事名、施工場所、有料技術者の順に読みます。北栄小谷特定共同企業体、代表者、北栄建設株式会社、取締役社長、田中聡、株式会社、小谷水道、代表取締役、小谷淳、猫山排水池送水、排水管更新工事、羽黒地内、有料技術者、現場代理人、管理技術者、草野武氏、有料技術者、主任技術者、小谷克美、株式会社第一観光代表取締役、今正幸、奥体内ヒュッテ給湯設備改修工事、下荒沢地内、有料技術者、現場代理人、主任技術者、本間雄太、株式会社第一観光代表取締役、今正幸、胎内市産業文化会館ホール側機械排煙設備改修工事、新和町地内、有料技術者、現場代理人、佐藤奈々、有料技術者、主任技術者、佐藤義明、有限会社総営建設代表取締役、阿部健、市道西中央通り線道路改良工事、西本町地内、有料技術者、現場代理人、馬場幸典、有料技術者、主任技術者、小泉博之、高橋土建株式会社代表取締役、高橋和義、市道つつじが丘東1号線排水管補修工事、つつじが丘地内、有料技術者、現場代理人、主任技術者、川上博明、引栄建設株式会社代表取締役、尾形徳栄、塩谷地内排水路改修工事、下館地内、有料技術者、現場代理人、佐藤英介、有料技術者、主任技術者、田中正彦。問い合わせ、財政課契約検査係、内線1345-1346、胎内市の歴史探訪、238、集落の歴史、24、倒木、村の由来と歴史、胎内川右岸の河岸段丘先端部に位置し、東は黒川、西は下江端、北は大見新と平北に接します。室町時代に倒木庵、江戸時代に倒木寺村と古文書や絵図に見られることから、村名は倒木寺に由来するものと言われます。葵の御門の倒木寺、倒木寺は室町時代の応永18年1411に創建された曹洞宗寺院です。本尊の木造召喚世音菩薩は市内で最も古い平安時代の仏像で、檜の一本作りの優美な意匠といえます。江戸時代には現在の高野付近に陣屋を構えていた旗本松平氏の菩提寺となり、山門の梁部分には松平家ゆかりの門である立ち葵が彫られ、今も見ることができます。また道内には四大藩主松平島守が 寛政元年1789に伊達天神社開きたに奉納した二輪天伊達天の別称という説もあると書かれた欅の額も見られ、江戸時代の儒学者林大学の神信孝、林大学の神は現在の文部科学大臣のような要職が書いた貴重なものといえます。近世の倒木。近世ははじめ村上藩領、その後幕府領となり、聖徳2年1712に旗本松平三千石の領地となります。明和元年1764に松平氏の陣屋は倒木に移され、明治維新まで続きます。陣屋には大官、王城や庄屋が置かれ、大官職は倒木の斎藤、尾形の両家が務めました。村の鎮守は神明宮で、例祭は毎年8月21日に行われています。また倒木寺は庶民教育の場となり、多くの子どもたちが学びました。胎内市最古の庚申塔。江戸時代に邪気払いをしてくれる庚申様の日にお参りやお供えをする風習が盛んとなり、市内にもかつて400以上の庚申塔が存在していました。ここ倒木には宝暦2年1752の年号が刻まれた市内最古のものがあり、現在も集落の方々に大切に守られています。殿様井戸の伝説。大正頃の倒木では、胎内川の支流の川に沿って家が並び、家から川に降りたところの洗い場で食器を洗ったり米を研いだりしていました。井戸は倒木で数軒だけしかない貴重なもので、殿様井戸と呼ばれる共同井戸を10個ほどの家で使用していました。この殿様井戸は昔殿様のご家老が村に授けたものでしたが、殿様が犬に追われ亡くなる事件があり、その後倒木では長い間犬を飼わず井戸も掘らなかったと伝わります。昭和の倒木の発展。昭和5年から国の政策により農繁期の季節託児所が開設され、同15年に倒木寺境内にも設置されます。昭和10年には村道、黒川、倒木、下江端線が開通し、交通も整備されて、昭和49年から倒木団地の造成がスタートし、昭和53年には村営住宅が建設され、宅地分譲と住宅建築も進みます。昭和55年には黒川村の政策で天作田の一部を家庭農園地として貸し出す倒木農園が開園し、東京から移住した方々が新鮮な野菜作りを楽しみました。平成5年から10年にかけて黒川村により工場用地の造成と企業誘致が行われ、情報処理サービス、食肉処理、農機具販売修理、建築木材販売、輸出入などの会社が立ち、現在に至ります。写真6枚。写真の説明。写真1、倒木の一図。写真2、木造小観世音菩薩。写真3、倒木寺三門の葵の門。写真4、ご本尊の仏像とともに胎内市の文化財に指定されている林大学の神信孝書、二輪天の計画。写真5、倒木の庚申塔。写真6、倒木寺境内の季節託児所。写真終わり。文、写真、生涯学習家。司法の中から答えを見つけて応募しよう。司法アンケートクイズに挑戦。問題、三択問題です。地元地区に県の天然記念物である植物が見頃を迎えますが、その植物の名称は何でしょうか。 市ホームページに開花状況を随時更新しています。あ、山帽子。い、水芭蕉。う、チューリップ。応募方法、はがきまたは応募フォーム。はがきの場合は、はがき2面にクイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、市政や司法に対するご意見や今月号の感想を必ず書いて、表面に 959-2693 胎内市新和町2番10号胎内市役所総合政策課広報情報推進係行きと書いて投函してください。市ホームページの応募フォームから応募ができます。応募フォームはこちら、 QR コードあり。お一人につき一通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。今月号の感想も忘れずに。締め切り3月16日月曜日、当日消印有効。前月号の答え、う、獅子の太刀。前月号の応募者数と正解者数、応募者数26人、正解者数26人。応募を通じて取得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き、司法や市ホームページに掲載することがあります。市長同棲、1月21日から2月20日。1月21日水曜日、胎内市商工会菓子交換会。23日金曜日、B&G 全国サミット。24日土曜日、東京新潟県人会新年祝賀会。25日日曜日、菅田集落懇談会。28日水曜日、全国市長会経済委員会、全国市長会理事評議員合同会議。29日木曜日、胎内市国民健康保険運営協議会、胎内市商工会女性部懇談会。30日金曜日、新春教育懇談会2026。31日土曜日、名古屋新潟県人会新年会。2月3日火曜日、胎内市商工会青年部懇談会。5日木曜日、胎内市優良工事等表彰式、中条地区区長会懇談会。10日火曜日、胎内市商工会建設業部会講演会懇談会。11日水曜日祝日、大川町4町内会懇談会。13日金曜日、議会運営委員会全員協議会、胎内市電気工事協同組合懇談会。16日月曜日、新潟県市町村職員共済組合総合部会、胎内市飲食店組合懇談会。17日火曜日、令和8年度胎内市当初予算案記者発表、全日本交通安全協会会長賞、緑十字金賞の受賞を祝う会。19日木曜日、新潟県市長会定例総会。20日金曜日、議場コンサート議会定例会初日。覚書3月。3日火曜日、4ヶ月次検診7ヶ月次検診。4日水曜日、夜間窓口。10日火曜日、議会会派代表質問。11日水曜日、議会一般質問。 1歳児歯科検診夜間窓口12日木曜日議会一般質問1歳6ヶ月児検診13日金曜日初めての鶴細工あけびのプレート作り14日まで14日土曜日獅子の太刀を目指す春山登山16日月曜日春のフラワーアレンジメント講座17日火曜日3歳児検診18日水曜日議会最終日夜間窓口20日金曜日祝日地域づくり発表会25日水曜日夜間窓口26日木曜日マタニティ教室栄養編僕の私の歯元気3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。入倉のいちゃん芝橋榎本レオちゃん倒木小野結城ちゃん並月片桐すみなちゃん中条小泉明人ちゃん羽黒佐伯雨竜ちゃん双葉町坂上幸喜ちゃん半山菅井凛奈ちゃん大川町平野咲ちゃん追事平野結ちゃん追事藤田結ちゃん長橋古川芽衣ちゃん木のと私の原動力ナンバー62私の原動力では胎内市でボランティア活動や地域活性化に取り組んでいる人や団体の活動に対する思いをご紹介します。今回は学童野球チーム胎内フレンズジュニア胎内フレンズを指導する高橋誠さんです。胎内フレンズジュニアは市内4つの小学校から子どもたちが集まるチームで胎内フレンズは市内2チームの6年生が集まる選抜チームです。胎内フレンズの活動としては今年の1月に全国大会の舞台へ子どもたちが連れて行ってくれました。中学校進学を前に野球を続けるか迷っていた子が大会を契機に自ら続けたいもっと練習したいと話してくれたことは指導者として大きな励みになっています。また胎内フレンズジュニアの活動では長男の入団を機にチームに関わるようになりコーチを経て現在は監督としてチームの指導をしています。私が少年時代に感じたできることが増えるほど野球は楽しくなるという実感を次世代に伝えるため楽しさだけではなく努力の先にある本当の喜びを大切にする指導を心がけています。他にも地域の方からの日々の応援や道具を揃えたり送迎をしてくれる家族の支援など支えてくださるすべての方への感謝を忘れない心の育成にも力を注いでいます。令和5年以降地域へ感謝を伝えたいという思いから民謡流しにも参加しています。民謡流しでは子どもたちに多くの方から声をかけていただきここで出会った方々とのつながりも大事にしてほしいと感じました。胎内市で出会った方々野球を通して得た絆を一生の宝物にしてほしいと願っています。学童野球は野球界のピラミッドの大切な裾野です。今後も子どもたちが感謝の気持ちを忘れずに自らやりたいと挑戦できる環境を作りこの裾野を大事に広げていきたいと考えています。私の原動力は子どもたちが自ら挑戦しようとする姿です。学童野球チーム胎内フレンズジュニア胎内フレンズ指導者高橋誠問い合わせ総合政策課行革協同係内線1359以上で司法体内ナンバー472令和8年3月1日号を終わります。編集発行デザイン胎内市総合政策課郵便番号 959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号電話0254-43-6111ファクス0254-43-2868メールアドレス KOHO info@city.tainai.lg.jp。 次回発行、令和8年3月13日金曜日。音訳は胎内市音声訳秘話の会でした。